障害学習ナンバー596、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40、下諏訪総合文化センター内。電話 0266-27-1111、 内線 718、 ファックス 0266-28-0131、 メール syougai@tonwn.shimosuwa.lg.jp。 障害学習コンテンツ、新年を迎えて、二十歳を迎えて、社会教育委員会報告、教育委員会からのお知らせ、1月の声。障害学習コンテンツ終わり。新年を迎えて、新しい日常。教育庁職務代理者、網野義秀。令和3年8月、町教育委員として任命された当時は、コロナ禍の真っただ中で、世の中のありとあらゆる行事が中止や延期となり、これまで当然に行われていた小中学校の授業参観や文化祭なども見学することができずにいたことを思い出します。令和5年5月より、新型コロナもインフルエンザと同じ第5類感染症となり、現在ではコロナ禍前の日常をゆっくりと取り戻しながら、新しい日常の中で各小中学校の参観が開催され、授業の様子を知ることができるようになり、嬉しく思います。学校側も児童生徒もコロナ禍を乗り越え、新しい日常で感じたことは、必要なことと不必要なことが行われているのではないかということでした。また、学校内にとどまらず、地区 PTA でも活動内容が見直され、充実した活動を行えるようになったと感じています。近年、GIGA、GIGA、ギガスクール構想により、小中学校も電子化が進み、社会や学校の仕組みが変わりつつあり、小中学校でも電子黒板やタブレット端末などの電子ツールを使って授業を行う姿も見られます。現在、教科書も書物と電子版のものがあり、電子黒板とタブレット端末は通信することができ、電子黒板から問題を出題すると、児童生徒がタブレット端末を介して回答できるといった授業も可能になりました。問題の解説も電子版では動画があり、大変わかりやすいものでした。学習の仕方も時代により変化し、児童生徒の皆さんも各自で学習しやすいものを見つけてほしいと思います。電子ツールの使い始めは、初期設定や操作方法を覚えるなど、大変だと感じることもありますが、覚えてしまえば、様々なことが利用可能で、教室で授業ができない不測の事態でも、リモート授業を行ったり、リモート参観などにも活用したりできるのではと考えています。学校生活をもっと素敵に過ごすことができればいいと願っています。最後になりますが、教育庁職務代理者として、残りの任期、力不足ではありますが、新しい日常を作るお手伝いができたらと思います。 ギガスクール構想。一人一台端末及び高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を必要とする子どもを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させる。ギガスクール構想の実現より抜粋。文部科学省、2019年。新年を迎えるにあたり、下諏訪町 PTA 連合会長、山岸哲也。新年、明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、この新しい年を、きっと新鮮な気持ちで迎えられていることと拝察いたします。連合会長としての引き継ぎを行う直前、新型コロナウイルスを5類に引き下げることが発表されました。これにより、PTA 活動は前年度をそのまま参考にするわけにいかない状況となりました。しかし、新型コロナウイルスに対する特効薬が開発されたわけではないため、その時の感染状況の影響を受けることは、これまでと同様です。事業の準備にあたり、直前の中止の可能性と、その対策を考えることは、大きな負担です。それは連合会だけではなく、各学校の PTA 活動も同様です。ただでさえ、PTA 役員はなり手不足です。PTA 役員は負担が大きいものというイメージを何とか払拭したいと考えました。いろいろと考えた末、感染状況に左右されないようにスグールや Google フォームなどコロナ禍で使われるようになったウェブ上のツールを活用することを軸に企画を検討することにしました。これまで PTA 活動に接する機会の少なかった方にも、活動の成果を効率よくお届けでき、また気軽に関わっていただけると考えたからです。コロナ禍では、世の中の多くのものが変化し、新しい仕組みが生まれています。PTA 活動も、変化しても良いのではと思ったのです。このような経緯から、町内4校の児童・生徒とその保護者を対象とした、インターネットの利用状況に関するアンケートを実施しました。小学校1、2年生は、アンケートの回答が難しい可能性があったため、今回はその保護者のみとしました。保護者498件、児童・生徒881件の回答が集まりました。非常に多くの方に関わっていただくことができました。集計と分析を行ったところ、利用状況の傾向だけではなく、親と子の認識のギャップを見つけることができました。子どもからの回答では、長時間使用している、休日8時間から10時間、データがありましたが、保護者からの回答では、子どもが長時間使用しているという回答はほぼありませんでした。また子どもからは、ネットのみの友達がいるという回答が一定数ありましたが、保護者からの回答では、ネットのみの友達がいることを把握しているという回答はほぼありませんでした。下諏訪町内の、それも自分の子供のデータです。各家庭の意識の見直しにつながれば嬉しく思います。 新しい取り組みを実施できたのは、私の提案に沿って一緒に考えてくださった連合会役員の皆様、そして限られた時間の中でアンケートに協力してくださった皆様のおかげです。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。20歳を迎えて、多くの支え、五冠、井出啓太。成人を迎えるにあたって、20年間支えてくれた家族をはじめ、地域の皆様へ深く感謝申し上げます。そして、多くの友人たちと共に成人を迎えられることに、喜びを感じています。現在、私は東京で一人暮らしをしており、大学へ通っています。一人暮らしを始めるにあたって、不安はありませんでしたが、いざトラブルが起きると、まだ家族に頼ってしまう部分があり、自分の未熟さを感じると同時に、家族に対して尊敬の念を抱いています。今の自分があるのは、家族が一番なのはもちろんですが、多くの仲間の存在があるからです。下諏訪町でできた仲間、高校や大学でできた新しい仲間、この仲間たちと楽しい経験や辛い経験などを共有し、互いに多くの経験を積み重ねてきたため、今の自分があります。これから先は、私たちが家族を支え、恩返しをする番です。まだまだ子供だと思われるかもしれませんが、できることから始めていきます。そして、これからの人生、新しい仲間との出会いもありますが、互いに高め合い、成長していきます。出会い、東高き、諸住夏子。20歳になって、人や環境へと自ら出会っていくという感覚を覚えました。私は現在、長野県を離れ上京し、大学生活を送っています。そんな中で、両親が自然と行ってくれていた書類の申請や病院への通院、アルバイトの応募など、様々な場面で主体的に行動していかなくてはならなくなりました。苦労する場面もありますが、その際に大切にしていることは、自分で選択した道であるということです。今までとは異なり、自分がやりたいことに出会えること、それに対して責任を持つということを、日々学んでいます。また海外での滞在経験を通じて、自分と全く異なる価値観を持った人と出会っていくということの重要性も実感しました。これらの新しい出会いを経験して、家族や友人など、地域の人々との出会いは、唯一無二で、大切にしていきたいと感じています。すべての出会いが当たり前でないということを常に念頭に置いて、人生経験を積みたいです。20歳になって変わったこと。八木町3、ミサイズ陽。今年20歳を迎えた私には夢ができました。その夢というのは、教師になることです。様々な経験があって、20歳になった私がいます。良い思い出として残っている経験もあれば、苦い思い出として残っている経験もあります。それらの経験の中で私は、たくさんの人に支えられながら生きていることを実感しました。特に、 昨年浪人生として生活する中で大いに実感することとなりました。浪人することになった私のことを気にかけてくださった先生方や励ましてくれた友達、そして常に近くでサポートしてくれていた家族への感謝の気持ちが私を大学合格に導いてくれたと思っています。心の温かな人たちに恵まれて育ってこられたこと、やりたいことを応援してくれる環境を与えてもらったことを幸せに思います。これまでに私が与えてもらった幸せや支えてくれた人たちへの感謝の気持ちをこれから育っていく子どもたちへ返していきたいと考えるようになりました。教師、それが二十歳を迎えた私の夢です。二十歳に思う、八代東町第三、杉浦ひな。二十歳という節目を迎えましたが、この大きな人生の節目にこれといった実感が湧いていません。それは勉学やサークル活動など平凡ですが充実していて、日々を大切な人たちと過ごせているからだと思います。私は特別ではない平凡で穏やかな日々をとても居心地の良いものとして大切にしています。今二十歳を迎えて改めて、この平凡で平和な日々がたくさんの人々の献身的な努力によって保たれていることに感謝の気持ちを強くしています。私が平凡で穏やかな日々を送っている一方で、世界では穏やかな日常を奪われ苦しみの中にいる私と同じ年頃の人たちがいます。そうした人たちに思いを寄せ、考え行動のできる地球人としての意識が私たち次世代を担う者たちには求められます。私はこの人生の大きな節目に、平凡で穏やかな平和な日々を世界中の人々が当たり前に受け取れる、そうした未来のために行動を始める時を迎えたと思っています。社会教育委員会報告。星ヶ島黒曜石原産地遺跡を題材にした学び、紙芝居を作った私たちの物語。社会教育委員会会長篠藤よし子。はじめに、昨年9月、県の社会教育研究大会において、社会教育委員会制作の紙芝居、きらりと光るおテント様のかけらを上演しました。県内から集まった300名ほどの皆さんの前で発表したステージでは、紙芝居の大画面がプロジェクターに映し出されたとき、委員8名全員の思いが一つになった気がしました。下諏訪町では、令和4年度は文化会、5年度は全体会での事例発表担当ということで、約3年間準備をしてきました。今は発表に対して取り組んできた数々のこと、それ自体に価値があったと感じています。プロジェクターを使って発表している写真があります。令和3年度の取り組み。テーマは、星ヶ島遺跡を題材に、どんな学びをすれば、自分たちの地域に誇りを持てる物語を作り出せるか、に設定しました。星ヶ島は、NHK の番組、ブラタモリでも紹介され、注目を集めました。諏訪湖博物館、赤彦記念館、宮坂清館長の案内による 現地見学をして、その様子を委員が撮影し、記録に残しました。星ヶ島視察の写真があります。令和4年度から5年度の取り組み。公立諏訪東京理科大学訪問。大学では、キャリア教育の一環である、地域連携の授業で、星ヶ島のプレゼンテーションを行いました。対面とオンラインで300名ほどが参加し、下諏訪にこんな遺跡があるとは初めて知った。黒曜石が水を浄化するなど驚くことばかりだった。など、新入生163名から感想が寄せられました。大学での授業の様子の写真があります。夏休み子ども研究所。夏休みの子ども向けワークショップで縄文講座を企画しました。諏訪湖博物館や県の事業を活用して本物の土器や石器に触れ、弓矢も使いました。ペーパークラフトで土器を作ったり、博物館矢の根屋の発掘体験砂場で宝を掘り当てたりして、子供たちは、やったーと大喜びでした。このような体験や体感を通して、当時の人々の営みに触れました。発掘作業をしている小学生の写真があります。小中学校での取り組み。学校でのクラス活動で役立ててほしいと、新任の教職員へ向けて、星ヶ島の紹介をしました。また、夏休みを前にした終業式で、委員の一人である校長から、講話で紹介しました。その内容を掲載した、学校だより水辺南小学校は、地域に回覧され、幅広い層へ働きかけができました。星ヶ島視察研修。諏訪地域6市町村の社会教育委員30名ほどが星ヶ島を視察しました。参加者は落ちていた黒曜石を日にかざして眺めたり、手触りを確かめたりしながら、縄文の暮らしに思いを馳せていました。星ヶ島を視察している写真があります。紙芝居プロジェクト。星ヶ島の魅力をお話にして伝えたいと考え、より小さい子供にも伝わるように、紙芝居作りを始めました。紙芝居、キラリと光るおテント様のかけらの制作にあたり、星ヶ島や黒曜石について、これまで取り組んできたことを踏まえ、各委員が持ち寄った紙芝居のアイデアをもとに構成しました。ストーリー、時代背景、キャラクターなど、様々なアイデアを一本化して、美術や文芸を専門とする委員を中心に進めてきましたが、その道のりは簡単ではありませんでした。ストーリーや絵に何回も手を加え、語りや配役をはじめ、映像や構成、効果音なども工夫しました。時には、教育長の助言を仰ぎ、事務局の協力を得ながら、ようやく完成することができました。そして、昨年10月、町図書館祭りで、紙芝居を上演しました。これから子供たちに届けていきたいと考えています。紙芝居のタイトルの写真があります。キラリと光るおテント様のかけら。絵、黒沢玲子。構成、依田秀人。制作、社会教育委員会。図書館祭りでの発表の写真があります。終わりに、 社会教育委員の3年間の取り組みと紙芝居の活動を通して、子どもたちが星ヶ島遺跡を学び、自分たちが暮らす地域に誇りを持てるよう、子どもたちそれぞれの物語を作り出してほしいと思います。社会教育委員会会議の様子の写真があります。教育委員会からのお知らせ。町立図書館のお知らせコーナー。下諏訪町立図書館音訳ボランティア山彦の会、会員が表彰を受けました。公益財団法人鉄道交際会は毎年朗読録音奉仕者の表彰を行っています。今年度、下諏訪町立図書館で視覚障害者の方たちのために音訳や編集作業をされているボランティア団体山彦の会所属の土屋よし子さんが校正奉仕者、竹井恵子さんが朗読録音奉仕奨励賞で表彰されました。図書館では視覚障害者の方や通常の本での読書が難しい方のために録音図書の貸し出しを行っています。録音図書を聞くためには専用の機械が必要になりますが、データを取り込んで音楽プレイヤーなどで聞くことも可能です。詳細は下諏訪町立図書館にお問い合わせください。下諏訪町立図書館、電話27-5555。秋宮スケートリンク表彰祭のお知らせ。日時、令和6年1月14日日曜日午前9時から正午、会場午前8時30分。悪天候またはリンクの状態が万全でない場合は中止とします。中止の場合は7時30分にメール配信でお知らせします。二次元コードが添付されています。場所、ふれあい広場秋宮スケートリンク。持ち物、帽子、手袋、マスク、スケート靴。スケート靴はなくても OK。 帽子、手袋の着用は必須です。参加費、無料。氷上ボーリング、下駄スケート体験、他にも障害物競争など楽しい種目が盛りだくさん。ぜひご参加ください。その他、駐車場がありませんので徒歩でご来場ください。事前申し込み不要。当日受付。問い合わせ、下諏訪町教育委員会教育子ども課スポーツ振興係、下諏訪町体育館内火曜休館、電話 27-1455、 E メール sports@tonmosuwa.lg.jp。 1月の声。私は1月という月が好きです。子供の頃は、お正月にはお年玉をもらい、豪華な食べ物が出てくる素敵なイメージがありましたが、大人になるとお年玉を親戚中の子供たちに渡す側になり、豪華な食べ物は待っていても出てこず、買い出しに行ったり作ったりと苦労は少なくありません。それでも好きと言い切れるのは、少しのんびりした雰囲気があるのが1月で、何より人が集まる機会が多いことが 一番の理由です。毎年親戚や地元の仲間と分単位で予定を組み、顔を合わせるのが何事にも変え難い一年に一度の楽しみです。普段遠方に住む幼馴染が帰省した際に、お互い時間がなくお酒を酌み交わすこともできず、コンビニの前でコーヒー片手に数分喋るだけなんてこともありました。そんな些細な時間も私にとっては至福で、人との関わりに安堵や喜びを感じさせてくれる貴重な数分間になります。1月という月について改めて考えてみると、自分に対し新たな発見があり、初〇〇という言葉が面倒くさがりな私を奮い立たせているのか、今年初だからやってみるかと、さまざまなことをするのは決まって1月です。諏訪湖一周や模様替えのためのインテリア探しなど、突拍子もなくさまざまなジャンルで普段の自分が絶対にやらないことをやっています。この1月に自分は一体何をするのでしょう。皆さんも思いつきやふとした時に普段と違うことをやってみるのはいかがでしょうか。自分の意外な才能や新しい一面に気づく良い機会になるかもしれません。教育子ども課、穂刈翔平。休館日のお知らせ。諏訪湖博物館、1月の休館日は、1、2、3、8、9、15、22、29日です。下諏訪総合文化センター、1月の休館日は、1、2、3、4、9、10、16、23、30日です。下諏訪体育館、1月の休館日は、1、2、3、4、9、10、16、23、30日です。下諏訪図書館、1月の休館日は、1、2、3、5、9、15、22、29、30、31日です。下諏訪健康ステーション、健康フィールド。1月の休館日は、1、2、3、9、10、16、23、30日です。生涯学習終わり。